本日は旧約聖書にある決定的な救いの出来事に目を向けていきましょう。アブラハムという一人の人が神に呼び出されて、そして神の祝福の源となるという使命を与えられました。そのために数えきれない子孫と住むべき土地が与えられると約束されます。それが実現するのには人の思いをはるかに超えた長い時間が必要でした。出エジプトと言われる決定的な神の救いの御業は、アブラハムの家族、息子や孫たちの実に人間的な愚かさや弱さが複雑に絡み合いながら不思議な仕方で実現していきます。親の偏った愛、野心、強欲、妬み、恐れ、悲しみ、小さな単語で言い表すのは簡単ですが、そこには多くの涙が流され、血が流され、争い、傷つけ合う事実が積み重ねられます。私たちは今それを物語として読むものです。物語られるその中身にあるうめきと痛みにまで私たちの想像力は届いているでしょうか。三代目の族長ヤコブの時代、後の十二部族のもとになる兄弟の間に確執が生じていました。そこに大飢饉が起こり、一族は決して枯れることのないナイル川を有するエジプトに避難いたします。いわゆる創世記の終わりにあるヨセフ物語によってです。小さなファミリーが部族となり、そして民族と呼ばれるほどに大きくなったのは、約束の地においてではなくエジプトでありました。そしてそこは豊かに成長する自由に満ちた理想の場所ではありませんでした。イスラエルの民が民族として成長するのは、同時にエジプトの奴隷とされていくことと並行しておりました。数が多くなるということは祝福でありました。力が増し、勢いが生まれます。私たちもそうです。この礼拝堂にこれだけの方たちがいっぱいお隣と肩をすれ合うようにして一緒に礼拝を守れるようになってくるときに、私たちはやはり嬉しいし、一つの力を感じます。神様の祝福を私はこの講談から見る思いがいたします。イスラエルの民はエジプトで数を増しました。それは確かに神様の祝福であった。しかし同時にそこに数が増えるということで力が増し、勢いが生まれてくるとき、エジプトの支配者、王のファラオは 恐れるようになります。最初はわずか70名ほどであったと記されていますが、もはや見過ごしにできぬほどに増えてきた民。エジプトの王ファラオはまさに数が多くなり力が増してくるこのイスラエルに対して恐れを抱き、これを抑え込みにかかっていった。その結果が奴隷状態であります。この古代の世界、奴隷になる可能性はやはり一番大きいのは戦です。戦争に敗れて捕虜となって奴隷として売られる。もう一つは経済的に借金の肩に奴隷として売られていく。戦争に敗れて奴隷になるならまだわかる。しかし飢饉のために避難してきた、いわば難民を奴隷にしていくエジプトでした。奴隷として家畜のように酷使され、虐待され、その労働はいずれも過酷を極めたと記されています。イスラエルの民はその過酷な労働のゆえにうめき叫んだ。そして助けを求めるその叫びは天の神のもとにまで届いたと表現されています。その苦しみはどれほどのものであったのでしょうか。現代でいうところの非人道的扱いのひどさは実際にどれほどひどいものであったのか。ニュースで流れてくる世界各地のあまりにも非道な暴虐なニュースに私どもの心は蝕まれていくような思いをになると思います。いや、日本の国内でさえも私たちの街のどこかの片隅でも小さな子どもたちが虐待を受け食べ物を与えられずにいるかもしれない。いや、その可能性も大きい。エジプトにあるイスラエルの民が奴隷とされ非人道的な扱いを受けていたということを何か昔のおとぎ話のように考えるのではなく、今私たちが生きているこの世界でも起こっていることと少しも変わらないこととして、聞かねばならないのではないでしょうか。そこに上がってくるうめきと叫びが神に届くほどであった。奴隷状態にある苦しみの中から解放されるという神の救いの御業をこの民は体験してきている、経験してきているはずであります。圧倒的な絶対的な権力を誇っていたエジプトの王ファラオが屈した、あのファラオに勝利した神の救いの御業が出エジプトであった。その喜びはいかほどであったか。そのことをまず心に留めたいと願います。そして神が備え約束してくださっている地へとエジプトを後にした、脱出した。しかし数の多いこの民がは荒野の長旅にたちまち行き詰まってしまいます。水がない、パンがない、肉がない。灼熱の太陽の暑さから守る泥レンガの家はない。いわば難民キャンプですからテント暮らし。容赦なく照りつけてくる焼けるような太陽、 飢えと渇きの中、奴隷の苦しみとは別の苦しみが襲いかかります。その苦しみにあえぐ中、我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全会衆を飢え死にさせようとしているという始末。あの解放の喜びは、あの奴隷の苦しみから解き放たれた喜びは、霧のようにどこかに消え去ってしまっている。あの十にも及ぶ災いをしてなされた神の救いの御業を経験したことは、一体何だったのか。エジプト中のウイウが撃たれて死んで、エジプト中の母親たちが死んだ我が子を抱え嘆き泣く姿を見てきたのではなかったか。血の印を戸口につけた自分たちだけは神の裁きを受けずに済んだ。その特別な恩恵と、エジプト中から送る悲鳴や泣き声との両方を、右の手と左の手に乗せられて味わったあの出来事は何だったのか。アレノの旅は、奴隷として都市生活をしていたこのイスラエルのために、これほどいとも簡単にこの恩恵の出来事を、この救いの体験を忘れさせるものなのだろうか。ここに一つ、私たち人間が抱え持っている弱さと罪が見えてきます。それは普遍的で、どんなに時代が変わっても民族や文化が違っても変わることなく皆持っている。それは、苦難に遭うときに、誰か他者を責めて、攻撃して、そうやって自分の苦しみから逃れようとする人の弱さであり、罪であります。他者を責め、攻撃して、自分が負っている苦しみを紛らわそうとする。スケープゴートと言われるような不満の吐け口を求め始めていく。かつての第二次世界大戦に至る要因は様々であり、多くの説と理解がありますが、その中に看過できないこの苦しみの中で大恐慌になり、職を失い、住む場所を失い、食べるものもなく、いよいよ追い詰められていった民が、どこかに攻撃先、その不満の吐け口として攻めるべき先を求めて、そこに雪崩を打って駆け込んでいってしまう。そういう人間の本質的な愚かさと弱さがやはりあったのではないか。そして現代の私たちの社会がインターネットを使おうと何を使おうとしようとしていることの本質はやはり同じではないかと問い直すことがここに求められていると聞くのです。特別な恵みの出来事、救いの体験というものを霧のようにいとも安く忘れ去っていく。我々人間とはそれほど忘れっぽい存在なのだろうか。認めたくないが、どうやらそのようであります。我々は恩知らずなのか。いな、恩は恩で、一時は涙を流すほどに感謝していた。ああ、なんとありがたいことかと。それは嘘ではなかった。しかし、忘れてしまう。 おそらく我々は恩を受けた記憶を長く留めておくことがなかなかできない。忘れ去る。恨みつらみは忘れないのに。そうでしょ皆さん。自分にされたひどいこと、恨みは忘れませんね。よくもやってくれた。5年経とうが、10年経とうが、30年経とうが、50年経とうが忘れないでしょう。でも、特別な恵みの出来事や経験、ああ、ありがたかったって、その時は言ってたのに、忘れてしまう。大切な救いの出来事、その経験、その事実を忘却の彼方に追いやってしまう。結果的にやはり恩知らずになるのです。この恩知らずな者たちの不平とつぶやきに神は答えられる。普通ならばそういうものは、こんなものいつまで相手にしておられよう、いつまで付き合っていられるだろうか、とっくに愛想を尽かされているはずです。しかし神はそうなさらない。神は特別な食べ物、マナを与え、うずらの肉を与えられてくる。主なる神は恩知らずなものをなお許し、養おうとしておられる。この旧約の神とイスラエルのこの物語が下敷きとなり、今私たちは自分をそこに重ね合わせながら考え祈る。主イエスは自らを命のパンであると言われる。このパンをいただくならば、決して飢えることはない。それをもう一度言い直して、私を信じる者は、決して乾くことがないと言われている。つまり、パンを食べることは、主イエスを信じるということの比喩的表現。パンを食べて、体に、が元気にされて活力を得て生きていくということは、イエス・キリストを信じて罪許され、常しえの命をいただいて神の御国に生きるということ。主は実際に最後の晩餐の席でパンとブドウ酒を取り、これを記念して食せよと命じられる。忘れっぽい私たちに、その口で体で味わって、この比喩を理念としてではなく実体験として持つ恵みの手段を与えてくださった。それが聖餐の恵みであります。この恵みに預かるには、ただパンを食べればよいということではない。食べるということは信ずるということ。そこで今日は改めて問われるのです。信ずるとは何なのか。実に自分に都合よくしか思い出さず、恨み事しか覚えておらず、恩知らずとなってすぐに人を非難して苦しみに向き合えない、ずるくて卑怯な自分がある。それで信ずる、私はイエス様を信じます、神様を信じますなどとはとても言えない。そう思う。そこは正直です。だから私はまだ 信じるとは言えないと思っている、信仰の告白なんてとても無理だと思っている、もしそうどこかで思っているならば、良い人だけが信じて救われることにきっとなるでしょう。ずるくて卑怯でご都合主義な恩知らずは救われることはない、許されることもない。しかしそこで想定される良い人とは、神の似姿としての人間なのだろうか。自分を問い直すことをしないで信ずるなどということがあり得るのだろうか。神の似姿としての人間は、問うことを許されており、そこから考え、決断する道が開かれている。ずるく卑怯でご都合主義な恩知らずはパンに預かれないのか。普通はそうだ。そんなものにやるパンなどはない、そう言われて当たり前だ。しかし聖書は違う、聖書に明かしされている神は違う。神はイスラエルのためにマナを与え、そして私たちに御子イエス・キリストが与えられた。多くの信仰の先達が愛した聖句、ヨハネ 3-16、 それ神はその一人子を保うほどに世を愛したまえり、すべて彼を信ずる者の滅びずして常しえの命を得んためなり。信ずる者の滅びずして、今日の主イエスの言葉の中にもある。神の御心とは、救い主御子イエス・キリストに与えられた人を一人も失わないで、終わりの日に復活させることだと。ずるくて、卑怯で、ご都合主義な恩知らずだけれども、そんなお前も失われてはならない、かけがえのない一人なのだとここに招かれている。そこから信ずるのです。だから信じるとは自分が分かることではない、信じるとは自分が納得することではない、自分がそう思うことでもない。信じるとは、ずるくて、卑怯で、ご都合主義な、恩知らずである自分をわきまえ、悔い改めてその自分を任せきり、委ねることであります。主イエスは、信じてくる者を決して拒まないと約束しておられる。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。この小さな言葉が重く響きます。決して失われてはならない存在。それはあなた